始まりました。初学ラジオ、パーソナリティ木村道太と
東園めぐみです、
本日も夢タウン初開地3階ですね、はい、生放送でお届けしておりますが、
はい、
フードコートの方にもたくさんの方がいらっしゃってますね、
うん、そうですね。もう夏休みなのかな。
そうですよ、ね、もうね、完全夏休みモードなんじゃないですか。
うん、
ね、学生さんの数もなんかちょっと多い感じもしますしね。
そうそうそう、賑わってますよね。
いいですね、やっぱエネルギーもらっていきましょうよ本当に、うん、
はい、
ね、僕病み上がりなんで。
え、大丈夫ですか。
え、
大丈夫、
まあ、大丈夫大丈夫
大丈夫
大丈夫なはずです。
元気出してくださいね。
元気出します出します元気もらってきますということで、今日もいろんなお話伺っていこうかなと思うのですが、この番組主役は、
はい、はい、この番組の主役は学生の皆さんです。
はい、
高校生、中学生、小学生と廿日市内にある学校のご協力で、世代を超えた生徒や学生の皆さんが出演してくれています。
はい、今回は中学生が登場ということなので、うん、どんな話が聞けるんでしょうか、うんうん、まずは前半戦です。自己紹介お願いします。
廿日市市立宮島中学校3年の菊池優衣と、
同じく3年の山内彩芽です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。元気ありますよ。
はい、
ね、え、暑くないんでしょ、いいで、ね、中学生は暑い。
暑い、
暑いよね。
もうみんな共通して暑いですよ
だよね、そりゃそうですけど、宮島中学校ということは2人は宮島に住んでるんですか。
はい、住んでます。
宮島の島内ってことだよね。
そうですね。
じゃあ今日は
海を渡って来たってこと。
うん、そうです、
船に乗
ねえ、まあ、わざわざありがとう。もう同じ廿日市ですけどね。
うん、まあ近いですからね。
近いよ全然ね。鹿に乗ってきたとかではないよね。
ないです。
何言ってんだみたいな感じ。
ジジ何言ってんだみたいな。
もう突っ込んでてね、どんどん。
夜闇上がりなんで優しくしてください。それではまずはこのコーナーでいろいろ聞き出していきましょう。
廿日市三つの質問。
まずは廿日市から投げかけた3つの質問に答えていただきます。第1問、
面白いと思う授業は。
菊池さん。
そう、私は数学が面白いと思います。
山内さん。
そう、私は社会が面白いと思っています。
第2問、
宮島中学校のここが好き。
菊池さん。
私は小学生などいろいろな学年と交流できるところと、三味線など宮島の文化を学習できるところです。
山内さん。
私は地域行事への参加が多いところが好きです。
第3問、
学校以外で夢中になっていることは。
菊池さん。
ゲームです。
山内さん。
今は特にありません。
終了。はい、ということで見事にベルを忘れてきたという、は
い、今2人とも同じタイミングで気づきましたよね。
気づいたね。本当チンチンチンチンチンチンとかね、
そう
叩くんですけど、はい、気を取り直して深掘りしていきたいなと思います。
はい、まず面白いと思う授業はという問いに対して、菊池さんが数学、
はい、
はい、数学はどんなところが面白いですか。
数学はやっぱ問題が解けた時、達成感とかすっきりしたりするので、そこが楽しいかなって思います。
なんかね、数学好きな人ってやっぱ答えが一つだから好き、分かりやすくて好きみたいな子多いですよね。そんな感じ。
そうです。
ちなみに今はどんなの習ってるとかありますか。
今
どのあたりとかありますか。
中3の
中3
夏
前、
夏、
うん、
あ、ルート
またルートね。
ールートか、うん、ここルートかけるよ。
そう
何だったかあんま覚えてないけど
ルート4が2だよね。
そうです。
プラスマイナス2か、違う、2か、
プラスマイナス2、
プラスマイナス、
うん、ああ
ね、そんな感じですよ。ごめんなさい、ちょっと微妙な空気になりました。
いや今の聞いて、ね、懐かしいって人といろいろいると思いますよ、うん、
ね
え、見なくもないって人もいるだろうし、
ね、思い出したくない、はい、
数学ですか、うん、いいですね。変わって山内さんは。
私は歴史はできないんですけど、うん、地理が好きで、うんうん、日本とか世界で知らないところのことが詳しく知るので好きです。
おお、うん、どっか行ってみたいところがあるとかそういうこと？
いや、そうじゃないんですけど、うん、なんか文化とか地形とかも違って、うんうんうん、なんか自分の住んでいるところは一部なんだなと思って。
まあね、いや、そうだね、世界は広いよね。うん、見たことがないところのこととか、ね、行ったことがないところのことを知るのってすごく大切だったりするし、こう想像力がね、かきたてられるじゃないですか。
またそういうね、地理の資料集とか教科書とかっていろんな写真とかも載ってるから、はい、パラパラ見るだけでもね、面白かったりするよね。
楽しい。
ね、いつか行ってみたいとかありますか？
ボリビアのウユニ塩湖に
行
きたい。憧れるよね。ウユニ湖だっけ、ね、
ウユニ湖ね、
そうか、そういうとこにこう将来ね、行ってほしいよね。
行けるよきっと。
行けるね、間違いない、うん、じゃあ第2問のここが好き中学校、宮島中学校はどんなところということですけども、うん、ね、菊池さんは、はい、いろんな学年と交流できると言ってましたが、そうなんだよね、宮島中学校は中学校と高校が一緒なんだよね。
小学校と中学校、
小学校と中学校が一緒なのか。
はい、そうです。
で、宮島学園なんだよね、うん、全部でどれぐらいの人数いるんですか？
150人ぐらい
ぐらい、
160いかない、
うん、そうか。じゃあ何、休憩時間とかになると小学校の子と中学校の子が一緒にこう遊んだりとか、そういう光景もあったりする？
時々校庭とかで遊んでるのを見ること。
じゃあ校庭も共有なんだ。
そうです、はい、
結構他のじゃあ学年の子とかクラスの子とかもなんとなくもうみんなわかる感じ？
そうです、覚えられる。掃除とかを、うん、班があって小学生と一緒にしたりするんで、うん、そういうのは覚えたりします、ね、
ちなみに2人は付き合いは長いんですか？
長いですね、12年くらい。
待って、何歳だっけ、中3ってことは
15歳になります。3歳から一緒なの？
幼稚園から一緒。
幼稚園、3歳ぐらい。
3歳の頃とかさすがにあんま記憶はないよね。ある？一緒に遊んでたよねとかある？
まあでも幼稚園覚えてない、ね、
でもまあ一緒にね、写真になって残ってたりとかするってことだよね。
すげえなー。じゃあだから2人以外にもその同じクラスの子はもうずっと幼馴染みたいな。
そうです、
半分ぐらい。
あ、そうなんだ。
いや、いいよね。で、2人ともね、その宮島の文化、あとは地域行事とかね、そして宮島に関わるいろんなことを、話してくれてるんで、それ後ほどちょっとゆっくり聞きましょうよ。
そうですね。
ってことで、第3問の学校以外で夢中になっていること、
はい、
菊池さん、ゲーム。
ゲームです。
特にこのゲーム好きとかあります？
最近は、フォートナイトっていうゲームとか、あと音ゲー、プロジェクト世界のプロセカっていうゲーム、うんうんうん、
プロセカ、
うん、をやってます。
そうか、フォートナイトはなんであんなに長いんですか？
なんかもともと妹がやってて、それで面白そうだなって思ってやってみたら楽しかったんで、ずっとやってます。
山内さんやらないんですか？
私はゲームはすぐ飽きてしまうので。
あ、本当。
やるときとやらないときがあります。
ビクロイってやりたくないないんですか？フォートナイトでね、ない。
ない。
あまりない。
そうか。じゃあ、まあ、休みの日とかは、
そうです。
お家でゲームする。
ゲームとか、
ね、平日とかも。
夜とかは
遅くなっちゃう、ね。
時間があるときは、大体してます。
大体してる。
山ちゃんは特に ないんですか？
ないと思います。
学校休みの日とか何してるの？
掃除。
いいじゃん掃除。
めっちゃいいじゃないですか、うん、掃除。
家の
掃除。家の
結構綺麗好きってこと？
いや
そういうわけじゃない。
そういうわけじゃ
一応やっとくかみたいな。
そうですね。
なんてガミガミ言う人がいるんですか？
はい、そうです。
誰だろう。
ガミガミ指令が下るわけですね。外で鼻をかいてる人とか関係ないよね。ガミガミ指令が出るということですけどね、うん、じゃあそんな2人せっかくだから宮島のさ好きなとことかそういうのちょっと聞いちゃう？
あ、そうですね。
ね、
宮島に住んでるってことだからね。
そうそう、しかも昔からの付き合いだからさ、うん、いっぱい俺たちの知らない宮島知ってそうじゃない？
確かに気になる、
うん、宮島の思い出の場所とか好きな場所とかってなんかあります？
私は誠公園っていう、うん、公園が思い出の場所になってます。
ほら、うん、全然聞いたことないよ。
いやそう、あの他のね学校の子が宮島の思い出とか話してくれるけど、うん、宮島水族館とかね、
まあね、
包みが浦とか出てきたけど、
うんうん、誠公園。
誠公園。
それどのあたりにあるの？
誠ホテル、
うんうん、
っていうホテルの、うん、
近くにある
斜め向かい側、
斜め向かい側にある公園、
う
ん、
そうです。
誠ホテルに近いから誠公園、
そう呼んでます。
あ、呼んでますと。
あ、じゃあ呼んでます。本当はどういう名前か知らないけど
実際ちゃうかもしれないってことだ、う
ん、多分誠公園じゃないかな。
いや絶対誠公園だよ。
いやもう今日から誠公園、ラジオで言っちゃった。
それ どんなものがあるの？なんか遊具があるんですか？
遊具、ブランコとか、
うん、
鉄棒？
鉄棒もあります。
鉄棒もある。
鉄棒、ジャングルジム。
ジャングルジム、
うん、
鎖のジャングルジム。
鎖の
聞いた感じ、いたって普通の公園ってことですよ
ね。ザ定番のね、
うん、宮島の中ってそんな公園ってたくさんあるんですか？
そんなにない。
ない。
そう、ね、
あんまり
な、あんまりこうパッと浮かばないもんね、
うんうんうん、じゃあそういう公園に行けば小さい頃からこう友達と自然と集まれたりとかそんな感じなの？
いやなんか家で遊んどって、うん、その流れでなんかみんなで誠公園で遊ぼうみたいな感じで、うんうん、みんなで行く
集合場所。あ、集合場所、誠公園ね。誠公園。
うーん、
そうだからちっちゃい頃からさずっと宮島にいるわけじゃないですか、
はい、
そのどうですか、その人の数っていうかさ観光客の方の数って増えてる感じしますか？多い？
増えましたね。
増えた。
コロナで一回減ったんですけど、うん、外人さんが増えました。
あ、外国が、海外の方非常に多いイ
メージ
ですよね。話しかけられたりしないんですか？
それはない。
さすがに
もうないか。中学生はないか。
道聞かれたりとかね、 あるかなと思ったけど、そういうのはないのか。
ないか。
ない。
え、そのさ、その宮島学園は、はい、ね、学校はさ、その船出てから厳島神社じゃない反対側の方じゃないですか、
はい、
ね、隅ヶ浦の方っていうか、うんうん、あっちの方にもさ来られるんですか、観光客？
あっちの方は外国人、
海があるので。
やっぱそうか、ビーチを目がけて
散策みたいな、散歩みたいな感じ。
ああ、じゃあ歩いてる海外の方がいっぱいいるって感じだ。
そうで、いっぱいではないけど、
うん、
ちらほらみたいな。
ちらほら。
日焼けされた。
日焼けされた。雨でも傘ささない人たちがいっぱい。でオールシーズン T シャツで
半袖半パン。
すごいよね。まあでもそうだよね。でもあっちの方まで人が来てるってやっぱり本当に島内にたくさん人がいるって感じなんだもんね、はい、うん、逆にじゃあ2人はあっちのその表参道っていうかさ表の方は行かないんですか、うん、商店街の方。
あんまり島外の友達が遊びに来たりしたら、うん、一緒に歩いたりするだけかな。
あと、うん、夜の散歩とかじゃない？
夜の散歩で歩くこともあるの？あっち
人が少ないんで、
うん、
そうだよね。
7時ぐらい。
そうそう、めっちゃいい。
もう7時になったら、だって船がね、なくなったらもうこっちのもんだもんね。
そう
一応あるけど、うん、少なくなる
もんね、うん、もう帰る人とか、
うん、
多分ほとんどそうだもんね、うん、それなんか6時ぐらいからあの下りの船の行列がすごいことになるもんね。いやー、そうかそうか、いいですね。宮島は好き？2人は
好きです。
よかった。 パッと言ってもらえて、うん、気持ちがいいねやっぱりね。じゃあそんな2人、宮島中学校の菊池さん山内さんからこんな話続いては聞いていきたいと思います。
初学のすすめ、テーマは知ってる宮島踊り。
今回は宮島中学校の2人お迎えしてですね、教えてもらおうというのは宮島踊り、
宮島踊り
なんですね、うん、そう、まあ、宮島中学校のここが好きというね、うん、話の中で三味線など宮島の文化を学習できること、あと山内さんは地域行事が多いとお二人語ってくれましたが、その一つ宮島踊りについてのお話を今日はいっぱい聞いていこうかなと思っておりまして、菊池さんは宮島学園では伝統行事宮島踊り、あと三味線なども体験する。
はい、そうですね。小学生5年生で宮島踊りの歌を歌って、うん、6年生で三味線を練習するっていう。
6年生で三味線の練習ってねえ、
うん、
多分他の小学校行ったことないから分かんないと思いますけど、ないですよ。
ないよ。
ないよ、
うん。学校でね、みんなでできる楽器、リコーダーと、
リコーダー
そうね、鍵盤ハーモニカ、
鍵ハモね、うん、そういうのもやるの？
やります。音楽の時間に。
あ、やるんだ。それもやるし、うん、三味線もやると。
三味線は総合の時間、運動会前とかに。
は
あ。短い時間。
でもそれで覚えるんだよね。
はい。
面白いですか？
面白いです。
面白い。
好き？三味線好き？
はい。
楽しい。聞いたことない、ね、触ったこともない。
なんかイメージ見たことはあるけど、うんうんうん、そんなベベベンとかやったことない、
やったことない
よね、うん、そうね、でそのね、宮島踊りっていうのも、まあ、歌も覚えるみたいなことをね、うんうんうん、言ってましたけど、改めてじゃあ宮島踊りについて山内さんに教えてもらおうかな。
宮島踊りは500年前くらいに宮島に海賊が来て宮島を襲ったんですけど、
うん、
とその時にと波が嵐が来て、うん、波で海賊が流されて亡くなったので、それをもう来ないようにとかとお祈りするようになって踊り始めたと言われています、
うん、そうなんですよ。世界で一番分かりやすい宮島踊りの説明だと思いますよ。
本当だ、
うん、
じゃあ、まあ、島を守るためにというか、まあ、海賊も来ないでね、うん、もう島の安全をっていうのを記念しての踊りっていうことなんだ、
う
ん、
そうですね。
そう、あと安らかにお眠りくださいみたいな思いもあるのかな、うんうんうん、その踊りということで、で、歌があって踊りがある。歌はちなみにどんな歌なんですか？ちょっとなんか一節歌ってもらう。聞いてないよって顔されましたね、
うん、
今ね。
ちょっとね、生放送歌うのもなかなかな無茶ぶりだったかもしれない。
、うん、いやでもなんかちょっとだけどんな、いやそれやめとこう、うん、じゃあ踊りはどんな振りがあるかみたいなのを教えてもらおうよ。
うちの
東園さんダンスに目がなくて。もう大好きなんですよ、ダンスが。なのでぜひ教えていただけたらと思います、
うんうんうん。なんか手拍子とかした方がやりやすいですか？い
や、こんな感じない方がいい？
どうなんかな。
そう、じゃあちょっと触りだけでも こんな踊りしますよみたいな動きを教えてもらっていいですか？
うん、
右手が上に、はい、上上げました。
手は指をの隙間を詰めて親指を内側に、はい、うんう
ん、親指内側、うん、
で両方で、うん、こう
右手を上に左手を下に、
で足は、
うん、足は
左が前で、うん、腕を交差しな目の前で交差しながら、うん、右に回ります。
やって
右に回る、こっちに回る、
半分回って、
うんうん、
で足を回
って
足を後ろに滑らせて、
うん、
はい、余った半分を回って戻ってきます、
うん、戻ってくるよ。
で手は最初の反対になっている手、左手が上で、で
どうだ
どうだ、あ、なんか外から ヘルプが出て、ヘルプが出て、なんか
で左に回る。
元に戻るんだ。
左に回って、うん、手を交差して、
手を交差して
しながら、
で、また
すごい。
え、じゃあ回る方向っていうのは一定じゃなかったりするの、はい、右に曲
がって
、もう一回戻ったりするってこと、
戻る、
そう、
左に右回り一周して、左回り一周でワンセットです。
右回り一周、左回り一周でワンセット、
それは曲が終わるまでずっと続ける。
あ、じゃあ
繰り返し
そうなってます
。今の覚えたら曲の
大体踊れると、
大体踊れると思う。だって
本当、
もう僕はあの東野さんのヘッドフォンのケーブルがぐるぐる回るっていうのがすごい気になって
そうそう、首のね、ところにぐるぐる回って、
あとはですね、今日ね、オープンスタジオなので、うん、外でね、あの応援の皆さんがですね、バッチリ踊ってるんですよ。
なんなら
フードコートの人全員さっき踊ってましたからね向こうにいる人、座ってる人も全員
本当
すごいでしょ、うん、いや、それぐらいの力のある宮島踊りですけど、うん、もう一回ちょっとやってみて覚えました、うんうん、ちょっと東野さんが やったのか合ってるかどうかちょっと言ってください。
ちょっと立ち上がって、
いや立ってもらっていいから、うん、ちょっとやってみて、ちょっと外してもらっていいですよ、うん、そうそう、
で
YouTube でも見れるんで、よかったら動画見てくださいね。
こうでしょ、はい、
それまず手をもっとシャッと開けた方がいいんじゃないですか。
なんかしなやかに上げてますよ。
そうね、二人がいいですね、うん、
で
左足が前せーの、回って、
右足を後ろに下げて
戻ってくる、はい、でギュッと交差させて、もう反対に戻って、
右足を出して
ギューッとやって、はい、
はい、
足を
戻す、後ろに下げて、
うん、
で交差して、
左足を出すと、
で1セットです
。わあ、いやいやいや、もうこんなにラジオで伝えにくいことありますか、こんなにいや、またフードコートの人全員を回ってましたから夢タウン20日市のフードコートが今もうみんな宮島踊りしてて大変ですけど、
すごいな、みんな上手だな。
そうなんですよ、うん、これね、あの今こうやってお伝えしてますけども、はい、大きなお祭りがあるんですよね。
ない
です。はい、宮島踊りの夕べと言いまして、うん、8月17日18日、これはもう例年決まってるんです。17日18日の夜7時30分から夜9時まで、会場が厳島神社参道の三笠浜でいいのかな、
三笠の浜、
うん、これはどのあたりって言えばいいの。
そう、鳥が見える、うん、なんか石鳥居を越えて、うん、鳥がよく見えるちょっと出っ張ったとこがあるんですけど、あの辺になる、あ
のカーブのところ、
カーブのところです。
あ、よく記念撮影してるところ、観光客の方が
そこになります。
めちゃめちゃあそこで撮ってるよね、写真ね。
そこに矢倉立てて、うん、上で三味線とか弾いて、周りで回って踊って、
へえ、見たことないよね。
ない。また夜だからちょっと幻想的な感じなんでしょうね、うん、これね。
そうです。
そうね、鳥がだから見えるところで踊るってことだよね。
うん、
これはその歌とかは生演奏とかなんですか。
生演奏、
めちゃくちゃいいんじゃないか、ちょっと、
うんうんうん、
ね、もう東野さん踊れるでしょ。だって
ちょっとあの家で特訓しなきゃ、今のままじゃさすがに人前に披露できる。
いや、でもなんか雰囲気的にはもう私できますよみたいな感じの、うん、表情に
そんな偉そうな顔しました。
いやいや、なってましたよ、なってましたけど、うん、なんかいまいちちょっと分かってないなって感じもありましたけど、二、うん、人はやっぱ染みついてる感じがありましたね。
いや、本当教えるのも上手だったしね、
うん、ねえ、二人もじゃあこの宮島踊りの夕べは踊りに行くんですか。
多分行きます。
多分
行
かないか
もしれない。え、これなんか宮島学園の子たちは参加するの。
参加します。
募集かかってて、歌と
三味線、
うん、さっきの三味線ね、うん、
踊りもある。
踊り練習がある。
あ、練習があります。
練習があるんだ、
う
ん、
自由に参加してください。
うーん、
じゃあその知ってる子が歌ったりとかするの。
そうです、ね、はい、
生徒が
学校に。
ちょっといいね。
ね
そうかそうか。じゃあこれね、8月17日18日こういうやっぱね、うん、ずっと続いてるお祭りみたいなやつに参加して、より宮島のこう豊かな歴史をね受けていただきたいなと思うんですが、
はい、
なんとですね、
うん、
この宮島踊りの曲が あるらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
あったらしいので、せっかくだからちょっとかけてもらって、ここで一回やってみてはいかがかなと。
見たい。
いうことで、じゃあちょっと出してもらってよろしいでしょうか。さあ来ましたよ。立ち上がりました。ちょ東野さんも立ってください。東野さん、はい、山下さんが今見てあげてます。ここで回る、回って交差させます。でぐるっと回る。ぐるっと回って先までピッと伸ばしましょう。皆さんね、はい、またぐるっと回って、はい、ぐるっと回って、そうですね、いいですよ、いいですよ、はい、外のお客さんも意識して皆さん回ってください。これはすごいですよ。
いや、あのゆっくりな動きなんですけど、あの体幹というか、多分綺麗に見せるのには多分すごい技がいりますね、これは。
いや、だから2人はだピッてしてるもん、
ヨロヨロしてた私、
もうね迷いが
そう、動きなんか私同じ手を挙げてるはずなのに気づいたら逆の手を挙げてたりしてて、
あとなんかやっぱり2人とか、あと外にねいらっしゃってる、今日見てきてる方とかは、もう音が流れた瞬間にやっぱ体が動くって感じが、
自然とね、
するやっぱり すり込まれてるというかね、これ宮島の子たちはみんな、多分宮島出身の方とかは今かかった瞬間にもう体が動いてくる、
そうですね、
絶対そうだ、もうすぐ右手がこうピッと上がるんじゃないですか、
きっと回ってくれてると思います。
いや、いいですね、そう、気になった皆さんぜひ8月17日18日夜7時30分から、9時ぐらいまで宮島踊りの夕べありますから、三笠の浜の方でぜひね待っていただきたいなと思います。いや、ちょっと楽しい話いっぱい聞けましたが、ねえ、はい、この後ですね、また次アジナ大中学校の子たちが出るんですけど、なんか2人からこう聞いときたいこととかありますか。
聞いときたいこと、アジナ大中のみんなに、アジナ大中の人には、運動会でどんな競技をしているのかちょっと聞いてみたいです。
オーケー、ちなみに宮島中学校どんな競技があるの、珍しいやつとかある。
珍しい宮島踊り、
ああそうかそうか、
そういうことか、わかりました。じゃあそれ聞いときます。ということでここまでは、
宮島中学校3年生の菊池由衣さんと同じく3年生の山内あやめさんとお届けしてまいりました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
初学ラジオ後半も盛り上がっていきたいと思います。続いて登場するのはアジナ大中学校のお二人です。それでは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市立アジナ大中学校3年小林美弘です。
同じく廿日市立アジナ大中学校3年榎本龍馬です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ガラッと変わった男の子二人ですよ。
はい、そしてね、お二人とも今日私服ということで、もうなんか夏休み満喫してる感がすごいですね。
そうですね。
ねえ、
ねえ、どっか遊び行った？
まだ行ってないですね。課題が多いんで。
ああ、
行って
ないです。また君は勉強してるんだね。小林君はどうよ？
ああ、全然毎日遊んでます。
今日も遊んできたんでしょ？
はい、今日は？今日は友達とボウリング行ってきました。
いいね。
出ましたよ。ボウリングいいじゃないですか。うんうんうん、そう。今日どうです、調子はどうだった。
今日めっちゃ調子悪かったっすね、最初の方が。
マジっすか。今日はトークでターキーを、じゃあ、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、そんなお二人にじゃあお話、まずはこのコーナーからいってみましょうか。
初学3つの質問。
まずは初学から投げかけた3つの質問に答えていただこうと 思います。第1問、
面白いと思う授業は、
小林くん。
はい、社会です。
榎本くん。
はい、理科です。
第2問、
アジナ大中学校のここが好き、
小林くん。
先生たちが家族みたいでめっちゃ楽しいところです。
榎本くん。
3階の渡り廊下から見える景色と図書室です。
第3問、
学校以外で夢中になっていることは、
小林くん。
釣りとメダルゲームです。
榎本くん。
読書とゲームです。
終了。はい、ベルが届きました。ありがとうございます。
はい、お届けしました。
さあ、ではね、小林くん、榎本くんにいろいろと深掘りしていきますか。
はい、じゃあ初めに、面白いと思う授業はの問いに対して、小林くんが社会ですね、
はい、
社会何が面白いですか。
社会はやっぱり先生のそのどういうことがあったかっていう説明がめっちゃ面白くて、うんうんうん、すごくわかりやすいですね。
じゃあ歴史が好きってこと。
そうですね、自分的には。はい、
先生の授業がじゃあ分かりやすいってことなんだ。
そうですね。
結構なんか冗談とかも入れてくる感じなの。
そうですね、あのその人で例えて、例えば何組国と何組国はみたいな感じで例えてくるんで、うん、めっちゃ分かりやすくて、はいはいはいはい、めっちゃ点取れます、
うん、おお、いい。自分たちの近いものと例えてくれたりとかするんだ、はい、
そうですね。
それうまいね。
うん、分かりやすい、イメージしやすい。
そうだよね、イメージしやすいかどうか大事だもんね。うん、
それでまた特定につながってるっていうのがもう最高じゃないですか。
そうですね、結構頭入るんで。はい、
で、変わってどうですか。
榎本くんは
理科。
理科、
はい、
理科
どこが好きなんですか。うん、
理科は先生の説明の仕方、イオンの出来方などの説明の仕方や、うん、授業の途中で挟む雑談が好きです。
まあそう、2人ともだから雑談とかそっちの方まあ、うんうん、その教科といえれば先生、やっぱ教えてくれる先生大事だね。
はい、
そうですね。
なるほどね、理科面白い。
面白いです。
やっぱ好きになるから面白い、面白いから好きになるってこう連鎖していく感じだよね。
そうですね、多分
社会もそうなんだろうけどね、はい、小林くんのね、やっぱできたら嬉しいし、嬉しいからもっとやるし、うん、みたいなね、うんうん、まあ勉強なんてそうあるべきだよね、本来ね。
そうですよね。
ちなみに苦手なのは何なの、2人が。
自分は国語っすね、うん、
ああ小林くん国語ダメ、
はい、
もう疲れる、
はい、ちょっと日本語難しいです
大丈夫、今のところバッチリできてるから
日本語難しいです
本当、はい、榎本くんどう。
僕は英語がすごく苦手です。
英語か、ね、苦手意識持っちゃうとまたこれね。
そうなんですよね、英語はね、
よくないよね。そうだよね、なんか好きになる方法があればいいけどね、そうね。夏休みでじゃあそれを2人ともね頑張るという今宣言しましたよね
もう三津さんがもう誘導してる感じ。
違ったっけ、
ね、まあ、頑張ります。
頑張ります頑張ります、
はい、超絶言わされてる感がすごいですけど、じゃあ2つ目、
はい、アジナ大中学校の好きなところを聞いたところ、うん、まあ、小林くん、先生たちが家族みたいで楽しい、過ごしやすい、
はい
はい、これどういうとこ、どういうことですか。
そうですね、やっぱりどの先生もみんな優しくて、うん、いや学校に行ったらもう話しかけまくって、うん、めっちゃ先生と仲良くしてっていうのを毎日して、もう学校に来る意味は先生と話すことみたいな感じに今自分の中になってるんで、そういうところが好きかなって思いますね。
そう
か、大人と話すって感じ。
そうですね、うん、結構楽しいです。
それって担任の先生とか担当教科している先生以外もじゃあほとんど話したことある先生。
そうですね、大体の先生は結構話しました、うん、部活の顧問とか、
あ、そうか、はい、いろんな、ね、関わり方あるもんね。
そうですね。
それってその普段会ったこととか話すの。
そうですね、ただそうか、好きな曲とか、
うん、
結構自分結構曲の中がすごく遅れてて、うん、先生たちの世代とちょうど合うんですよね、ぴったり。
あ、何だ、音楽の話かってこと。
そうですね、
で最近流行ってる曲っていうよりは、うん、小林くん好きな曲はちょっと平成だとか、まあ、昭和とか。
そうなんですよ。
あ、そうなん、最近どんなの好きなんですか。
最近は、うん、やっぱプリンセスプリンセスの M とか。
あ、
いいね、
マッキーとかよく聞いてますね。
あ、マキハルのリュウジさん、
はい、
あ、だいぶずれてるね。 ねえ、エロのとこ分かるの？そう
な
の？
全然分かんないです。
あー、そっか
プリンセスプリンセスの絵も分からない。
分かんないです、
泣けるよね、あの曲ね。
あれはマジ神曲です、うんうん、
こっちサイドが面白い。まあ先生もでも嬉しいんじゃないの、そういうの。
そうですね、はい。
ある意味では本当家族というか友達というかそんな感じもあり
つつ、そうですね、そう、いろんなことが話してやっぱり楽しいですね、
はい、そうなんだよね。結局その中学生とかの時って周りにいる大人家族以外だったら先生になっちゃうもんね。
うん、
でも将来自分がそうなるんだっていうのが意識できるわけじゃない、うん、だから大人と接するのって機会がやっぱ大切なんだろうなと思うんだよ。
うん、
もっと俺中学校の時に先生と話しておけばよかったなって大人になって思うもん。
あ、私も全然話できなかった
です。できなかったよね、
なんか構えちゃってというか、
うんうんうんうん、だから羨ましい、ちょっと、
うんうん、いいですね。
榎本くんは3階の渡り廊下から見る景色が好きだと、
はい、
どんな景色が見えるんですか。
アジナ大中学校は山の高いところにあるので、うんうんうん、その渡り廊下の上から宮島が通りごと一望できるんですよ。
お、
その景色がすごい好きです。
これは結構もうみんなアジナ大中学の子たちはそこに行ったら見ちゃう感じだ。
見る人もいますね。まああの、うん、まあ、あっちゅうに来てる生徒はほとんどあの、うん、隣にある東小っていう小学校と西小学校ってどこから来てるんですが多いんですけど、うん、その小学校どっちからも宮島が見れるので、
うんうんうん、
まあ、中学生となったらもう宮島は見飽きちゃったなみたいな
見飽きちゃった
まあそうだよね、うん、小学校6年間見て中学校また宮島かいみたいなねなっちゃうなね、それはね。うん、だからあ、でもこうやってじゃあ好きなとこどこって聞かれたらでもやっぱそこから見える
こうなってしまうんですよ、
景色かなっていう。でもまあそれぐらい普段からあるけど大切なものっていうことなのかもしれないね、
はい、うんうん、
とあと図書室って書いてますね。
そうです、自分が図書委員長であるのもあれなんですけど、うん、やっぱあの静かでいつも落ち着いた雰囲気なんで、すごい行くだけで心が癒されて落ち着くって感じ。
あー、こう見た感じで、ね、その今今日小林くんと山本くん2人ね、なんか真逆な感じがあるじゃないですか、
うん、ね、なんかね、雰囲気的に、う
ん、2人は友達なんですか。
まあ、友達ですね。
友達かな、はい友達
かな聞いちゃダメなこと聞いたこれならずこれ全然大丈夫じゃあさらに深掘りしていくと学校以外のとこですよね、
うん、はい、
夢中になっていることはということで、小林さん、
はい、
どうでしょう。
学校以外は
釣り、
うん、は
い、メダルゲーム
と書いて
ますね、はい、
そうですね、ゲームも含めるんですけど、
うんうんうんうん、
いろいろやってます。
いろいろやってます、
はい、
そうね、そう、釣りは結構行くんですか。
そうですね、釣りは今はちょっとあの学校が、うん、結構部活が前まであって全然行けなかったんですけど、うんうんうん、最近はもう部活ないから、
あ、3年生、うん、
はい、
うん、
宮島の堤ヶ浦までチャリこいで行ってます。
え、それは友達と行くの。
そうですね、友達と行く時もあるし、うん、予定が合わなかったら一人行ったりとか。
一人でも行くんだ、
はい、
いいね。宮島の堤ヶ浦だったらどんな魚が釣れたりするんですか。
やっぱり自分は穴釣りっていうか岩の間にいる魚とか狙ってるんで、うん、結構メバルとかいろいろ釣れますね。
はい、
日の焼け方がだって違うもん。
もう漁師の焼け方
ですよね。ちょっとね、色の感じがね、かっけえもんなんかね。
うん、いいね。
メバルうまいもんね。
美味しいっすね。
美味しいんだよね。そう。でメダルゲームと。
はい。
これなメダルゲームもいろいろあるんじゃないの今って。
そうですね。
特にやるのはどんなの。
特にやるのは、うん、まあガッツリ号っていうゲームがあるんですが、うん、あれが。
ガッツリ号。
はい。釣り魚を釣るゲームなんですけど、
あ、それも釣りなんだ。
釣りなんだ。
はい、結構まあ自分が結構そのハマり症っていうのもあって、うん、いろいろ最初やっちゃうと結構、うん、中行とか中級者ぐらいまでなんか、うん、ハマっちゃってて、
う
ん、結構だからいろんな例えば FPS とかもいろいろやったりしてますし、
う
ん、
FPS って何？
FPS シューティングゲームみたいな感じ。
シューティングゲームね。はいはいはい。
そんな感じのも結構。ハマったりしてて。
なるほどなるほど、あ、じゃあ今自分のタイミングでハマってるものに今ガッツリ号にハマってるんだ。
まあ、ガッツリ号もハマってるし、うん、今それ言ったらもう無限に出てきちゃうんで、
うん、いろいろね、
はい、ハマり症だしどんどん新しいものも開拓しちゃう。
そうなんですよ、
ね、面白いね、うんうん、はい、で 枝本くんは読書と、
はい、
すごい真逆、
本当ですね、対照的ですね、
面白いんだよ、うんうん、読書何が一番とかあるの？
ジョジョですね、ジョジョの奇妙な冒険が好きです。
来ましたね、このまま、ね、このね、その学生が登場する番組じゃないですか、うん、ジョジョが好きな人結構出るんですよ。
そうなんですか。
何部が好きかって話なんですよ。
5部です。
5部、
5部はどうなんですか？
5部はどれだっけ、俺もうすぐ忘れちゃうんだね。5部、5部主役は誰ですか？
5部の主役はジョルノ・ジョバーナという、
ジョルノ・ジョバーナか、
確か年齢が15歳の少年ですね。
あ、ジョルノ・ジョバーナの時だね、はいはいはい、全然読むって言ってませんでしたっけ、
はいはい、うん、言った気がします。
ジョジョの良さちょっと伝えてあげてください、東ゾンさんに、
うん、ジョジョの奇妙な冒険は、うん、なんかすごい殺すとかっていう言葉は多かったりするんですけど、うんうん、その中での仲間同士の友情や、うん、話によったら相手、戦っていた相手が自分たちのチームに加わってくれた時のなんか敵だったからと責めるんじゃなくて、その人を受け入れてまた自分たちを襲ってきたりする相手を倒して、うん、その人も仲間にするって、人間関係がすごい分かりやすくて、うん、友人関係や人間関係がすごい学べる漫画になってますね、
うん、すごい説明上手ねなんかすごいし、なんか入ってきたわ。
そう、あの心理戦がね、うん、すごい、でそれを乗り越えた後で友情になったりするのがね、たまんないんだよね、
はい、
これ何巻ぐらいまで今あるの？
ジョジョの奇妙な冒険は
今何部です？8部とか
8部、
う
ん、第1部で1部完結で2部が始まって2部完結で主役が変わるんですよ、
はいはいはい、
でもジョジョっていうのがつくんですよ、
うんうん、
だジョルノ・ジョバーナでジョジョとか、うんうん、空城ジョータローでジョジョとかね、うん、そうそう、東方丈介でジョジョとか、うん、なんかあるんですよ、
うんうん、
でそれでまた内容も変わるんだけどキャラクターは実はつながっていたりだとか、
へ
え、ね、すごい、
すごい、
ワールドがすごい面白いんですよ。小林さんもへえって言ってあんまり知らない。
あ、なんか見えない人が戦う。
ざっくり正解。とあとはゲームということで、
うん、
ゲームは これが好きとかあるんですか？
は最近は、うん、まあ任天堂スイッチだったらマインクラフトをやったり、スマホだったら荒野コードっていうゲームをやったりしてますね。
人気あるね、これもね、うん、
聞きますね、
うん、やっぱここで話聞いてるといろんなこと勉強になるよね。
いや、ほんとほんと、あ、こういうの流行ってるんだとかね、
ねえ、うんうん、ぜひちょっとマイクラはやっぱすごくクリエイティブな感じだよね、
はい、
どんどん作っていくんだもんね、自分でね、うん、面白いよね。2人がまたタイプが違うのがすげえ面白いよね。
そうそう、あのゲーム好きって言ってもまたメダルゲームとね、こうね、種類が違ったりだとか
ねえ、そんな2人にじゃあ廿日市市内思い出の場所聞いてみましょうか。
いいですね、
せっかくですから、
うん、
廿日市市内で思い出の場所、小林くんどこですか？
自分はやっぱり包ヶ浦かな。
あ、
釣りをするね、
はい、うん、ね、そう、さっきはね宮島中学校のね3年生2人来てて、うん、もうそれこそ包ヶ浦のすぐ近くだよね、
うんうんうん、
そう、まあすぐ近くって言ったら 2,3 キロぐらい離れてる。
学校からはちょっと奥か。
そうですね、結構、うん、
でも歩ける距離でしょあれぐらいは。
いや、
この時期は無理か。
結構坂が
アップダウンあるもんね、うん、あそこね、はい、うん、俺もね、よく包み殻行ってたから、うん、昔ね、うん、でもいいんだよあそこね、奥まで行ったらね、
は
い、
めっちゃいいっす、
ね、え、榎本くんは廿日市内思い出の場所ありますか？
宮島水族館ですね。
お、
うん、
水族館だ、
はい、
水族館にどんな思い出があるの？
幼稚園に入る前とか幼稚園の年少の、うん、自分が休みの時によくお父さんと宮島に行って水族館に行ってって遊んでたりしたんで、それが今となったらすごい思い出なんですよ。やっぱり中学校や小学校になったら毎日月から金まで学校で、土日も宿題があったり部活があったりで、あんまりお父さんとどこも行けることがなかったので、今となったらもう昔のお父さんとの宮島水族館に行ったりするお出かけはすごい心に残ってる思い出の場所、思い出ですね。
そうだよね、あの水族館に行って触った人手の感触とかね、触れるコーナーであった、うん、触ったナマコの感触とかね、覚えてるな。そんな嫌な顔しないでくださいよ、
ナマコね、
うん、そうそうそうか、そうか、でもまあいいですね、うん、だいたいあの宮島水族館の魚のほとんど包み殻で釣れるもんね、小林くんね。
そうですねなんか ここさばいたら美味しそうだな。
そういう見方してるの。
天ぷらにしたらうまそうだな。
そうそう。でも水族館の人も言ってた、やっぱ美味しそうな魚を捕まえてくるって。
やっぱり。
そうそうそう。鮮魚がいいっていう話をしてたんだね。うん。じゃあ続いてはそんな廿日市市内、逆にこんな場所があったらいいなとかっていうのもちょっと今回聞いてみたんですけど、はいはいはい、榎本くん。
はい。動物の保護センターがあってほしいんですよね、廿日市に。
おお、保護センター、具体的に どんな保護施設というか。
はい、野良にいる犬や猫を保護してくれるという場所で、うんうん、広島の市内の方にあるんですけど、廿日市にはなくて、うん、僕らの芦名台中学校の周りには野良猫がすごい多いんですよね。まあ、その中には、まあ、元気そうな子もいれば、うん、足を骨折してるのかなってすごい怪我をしてる子もいるんで、そんな野生にいる動物たちが怪我をしたり危ない目に遭わないように保護センターがあってほしいです
。あ、すごい素敵な意見が出ましたよ、
心優しい。
小石さんどうでしょうか。
はい、僕は、うん、イルカセンターみたいなスナメリセンターがあったらいいなと思います。
それはスナメリ保護するじゃなく、スナメリと遊びたい。
はい。
いいね、
うん、
両方一緒だったらいいね。
スナメリ乗って
保護センター、スナメリ乗って保護する。いやいや乗らんでいい。スナメリと遊んだりもできるような、うんうん、そういう動物と触れ合えるような、でも保護センターみたいな、
うん、ああ、こう二人のこう思いが一つにね、
うん、でもなんかすごい優しい、ね、気持ちみたいなのがちょっとこう伝わってきて、
う
ん、
そうですね、
嬉しいですね、うん、はい。今は芦名台中学校の小林さん、榎本さんと八角ラジオ、今日お話をしておりますが、じゃあ続いてのコーナー行ってみましょうか。
初学のおすすめ、テーマはアチュー家族。
はい、
はい、
今日はアチュー家族、アチューですね。
合ってますか。
まあ、はい、
こんな感じで。
、はい、怒られた今。やんわり怒られたよね俺ね。そう、テーマはアチュー家族、
アチュー家族
ということで、はい、これは小林さんが、はい、アチュー家族を知ってほしいというふうに聞いたので選んでみたんですが、はい、これラジオなんでね、耳で聞いたらどういうものなのかよくわからないと思うんですけど、説明してもらっていいでしょうか。うん、
そうですね、今のアズラナイ中学校の目標みたいなのが、うん、アチュー家族っていうのがついてて、
うん、
その生徒と先生が家族みたいにみたいな感じで作られてるんですよね。
なるほど、
はい、
うん、アズラナイ中学、略してアチューの家族っていうことですよね。それもでもね、小林君はもう完全にアチュー家族してますよね。
ね、
は
い、先生ともね、
してます、はい、ちゃんと達成してます。
話をして、
はい、榎本君も同じ感じですか。
同じ感じですね。うん、先生と会ったりしたら、まあ、時間があればですけど、なんかこんなことがありましたよねとかっていうのを話したりはします。
なんかこう相談とかしたりもするの。
相談とかもまあしたりはしますね。
何でも答えてくれますか。
何でも答えてくれる先生もいれば、なんかこれはちょっと答えられないなってダメをダメ出される先生も。
ああ、そうなんだ。
ああ、そう。小林くんもそう。
いや、自分は特にずっとタメ口で話してるんで。
もう本当家族みたいな感じの温度感で。
逆に相談をしてしまいそうだもんね。
うん、
小林くん聞いてくれるとかって、
うん、小林くんに相談。
そうそうそう、あ、まず聞いてしまいそうだよね、うん、昨日うちの娘がさとか。いや、そうかそうか。でも家族っていう言葉が学校とね、
うん、
どっちかっていうとなんか今の僕のね思ってるその今の日本の教育ってどっちかっていうと距離を置きたがってるようなイメージがない？
うん、まあ確かになんかね、こうあんまりこう密になりすぎると、うんうん、まあ、いろんなトラブルとか
ね
今厳しいこともいろいろあるし、
そうそうそうそうそう、うん、っていう中でそんなにこうギュッとしてるのってやっぱりいいですよね。
うんうん
うん、なんかせっかくその長い時間一緒にいるわけなんだから仲良くなった方がいいに決まってるわけじゃないですか。うんうん、でそんなじゃあ中のことをもっといろいろと教えてもらおうかなと思うんですけど、うん、榎本くんは図書委員長
はい
今やってるんだよね、
はい、
図書委員長で具体的にどんなことやるんですか。
図書委員長は、まあ、図書室に行って、まあ、図書室で悪さをしていない人がいないか監視をしたり、
うんうん、
まあ、その日の当番の人が休んでいればその当番の人に代わって本を貸し出しするカウンターの仕事をしたりですね、
うんうんうんうん、やってると、
はい、
うん、
お、悪さね、悪さしちゃダメですよ。
ああ、バレました。
小林くんなの。
バレましたか。
してない小林くん、大丈夫？
小林くんはまず図書室に来てないです。
いやーもう、いや、もうハリーポッターぐらいしか読まないん
で。ハリーポッターでも読める
ハリーポッター読めば十分だよ。最高じゃないですか。うんそうかそうか。でなんか僕がねその聞いたのは歴代のその委員長がやらなかったイベントっていうのをなんかこの榎本さんやったと。
何何
言ったんだよね。
はい、図書室の裏側には委員会の人しか入れないバックヤードというものがあるんですよ、うん、そこには貸し出しができるのに貸し出しされてない本がすごいあって、うん、それを図書室の先生に聞いたときになんで貸し出しされてないんだ、これを貸したらもっと図書室の利用者が増えるんじゃないかと思いまして、うん、先生たちと委員会の委員さんと協力してバックヤード開放というイベントを作りました。
おお、じゃあ今まで貸し出しされてなかった本が
貸し出せるように。
すごい
すごいよね、
それはなんで今まで貸し出しされてなかったの。
やはりバックヤードは委員会しか入れないもの、うん、委員会の中で使うものがすごい置いてある部屋なので、うん、防犯上の理由とかで、うんうん、あんまり委員会以外の生徒は入れない方がいいってなってるんですよ。
だけどそこにはたくさんの本があって、はい、ただ眠ってるだけなんだったらみんなに見てもらった方がいいんじゃないかっていう、はい、反響はありました。
反響はですね、まあ自分たちがこれまで読んでなかった本があって、なんか、うん、中に面白かったという人もいれば、なんか本がありすぎてどれを読めばいいのか分からなかった
という。あ、うん、いいね。でもね、でもそういうさリアクションっていうかね反響があることによってじゃあ次はこうしてみようっていうことになるから、はい、やっぱ行動を起こすことがすごい大事だよね。
うん、すごいいい取り組みをしましたよね。
すごいいい入り口を作ったんだね。さすがですね。
うん、
そうで、小林くんはなんか委員をやってるんですか今。
自分は給食委員長やってます。
給食委員長はどんなことやるんですか。
給食委員長は特に給食のことばっかりしてます。
何何給食のどんなことをやってるか教えてください。
やっぱ今は食品ロスとかが結構多いんで、うん、そういうのを減らせれたらなっていうので取り組みしようとしてます。
ああしようとしてる。フードロスね、はい、要は残さないためにどうすればいいか。
そうなんですよね。
どうですか、ね、アチューの給食の。
やっぱアチュー生はなんかみんなちょっとダイエットしてるのかなっていうぐらいめっちゃ、うん、
食べないの。
そうなんですよ、
ね、給食美味しい。大人になって気づきません、なんか給食のありがたみというか、う
ん、いやごめん俺ね子供の頃から好きだったんだ給食が。
本当そうなんだ。
必ずじゃんけんしてたね。おかわりじゃんけん。
おかわりじゃんけん、
ね、小林くん好き。
あ好きですよ。
好きだよね、あれ楽しいよね。
いや美味しいっすやっぱり。
そうそう、割とねだから大人になってもよく早食いだねって言われるんだけど、うん、あれ多分給食で覚えたテクニックだからね。
早く食べて、
早く食べて前出ないといけないからね、のんびり食べてたら、うん、もうなくなっちゃうから、
うんうんうん
ね、美味しいよね給食ね、はい、みんなにどうやって伝えていこうかね、残さないようにするには。
うーんやっぱり美味しいですっていうのを
伝える、はい、そうね、苦手な人は苦手だもんね。でも確かに大人になって気づくはあるよね、
うんうん、ふと食べたくなる、
うん、そうね、子供たちちゃんと給食食べるんだよ、
うん、
たくさんね大切な命がそこに宿ってるんだからね、うん、はい、メッセージこうやって伝えていきましょうね、はい。じゃあそんな2人ですけども将来さ、うん、2人はどういう風になりたいとかありますか。将来の夢というか
夢、
うん
はい。
じゃあ榎本君どうですか。
昔からパソコンいじったり何かを作ったりするのが好きなんで、うん、まあ現代社会はすごいプログラマーとかがいろんな会社で役に立つというのを聞いているんで、うんうん、本当にプログラマーや世界に情報を発信できるような YouTuber、
お
ーいや日本のテレビ業界を支えるようなディレクターになってみたいと思ってます。
へー、まあ、共通発信するってことだよね、
はい、
誰かに何か届けるみたいな、
うん、お
しっかりしてますね。
本当本当。
小林さんどうですか。
僕は人形劇やりたいなと。
あら
最高だ、ね、
人形劇。
人形劇、うん、
はい。
それな人形作ってってこと。
いや人形劇っていうか人形劇をして、
うん、
人形劇広められたらなって。
今何かやってるんですか。
今は、まあ、まだあれなんですけど、その香川県にある東香川市にある、うん、トラマルパペットランドっていうところがあるんですけど、うんうん、そこによく通っててそこで人形とか教えてもらったりして、うん、はい。
じゃあもう ちょっとずつでも進んでるんだね。
そうですね。なんかもう先代のその仕事職場っていうか、その働いてた人に人形とかもらってるんで、もう行ってこいって言ったらあそこの人形でも劇できるんですよね。
おお、いいじゃん、やってよ、はい、それなんかさ文化祭とかでできないの人形劇？
いやーちょっとまだ取りに行ってないんで。
本当取り行って取り行って、うんうんうん、FM 初会長のイベントとかも出れるよね。
見たい見たい、
絶対出れるよ、うん、本当に。なんかそこのスタジオのここがピュッと顔出してね、
あ ちょうどいいね、枠があるしね、
うんうん、できるんじゃない、
うん、
でも今ねどんどんそういう世界もさ、それこそさっきの YouTuber じゃないけどさ、うん、発信する力がうまく作れた だからディレクションしてもらってとかすると、
うん
ね、映像に残してそれが世界に発信したら、人形劇なんて言葉ないから、うん、世界中の人が通じるもんね、
うん、
もう絶対いいと思うよ、
すごい、いいですね、面白い、
あ面白い、なんか組んだら面白い感じだねこの2人
も
ね、
うん、2人いいコンビですねこれね。
え将来どんな大人になりたいとか ありますか？
まあ、人を喜ばせるような人の役に立つような大人になりたいと思ってます、う
ん、役に立つ、
うん、
誰かが喜んでくれることが嬉しいって感じ、
はい、
それが自分の喜びってこと？
自分の喜びにつながったり、うん、なんか誰かが喜んでくれたりしたら、なんか自分の中でも何か成長があるんじゃないかと考えたりもしてるんで、
うん、榎本龍馬くん、もう拍手送ってますね、
しっかりしてますね。
そして小林美弘くんはどうでしょう、はい、どんな大人になりたい？
かっちょいい大人になりたいです。かっこいい
大人、イエイ。もうシンプルイズベスト、
うん、はい、
ね、いや味田台中学校のこの2人、
はい、
いいコンビでしたね。
いや面白かった、
うん、いろんなお話いっぱい伺いましたが、ちなみにですね、あそうだ、宮島中学校の子からなんか質問してました、ね、
あそうそうそうそう、あの運動会ではどんな競技があるんですかっていう質問があって、学校によってね違うと思うんだけど、どう？アチューは
運動会は
3年生、
3年生は何だったっけな、タイヤ運びみたいな的なことをしました、うん、奪い合いがない平和的なタイヤ運びをしました。
あそこら辺がやっぱ大事なんだね、はい、タイヤ運びをしましたということですが、はい、最後バトンをいただきつつ、この時間味田台中学校の小林さん、榎本さんをお迎えしました。ありがとうございました。じゃあ最後は4人で
初学ラジオ